いたします。創世記14章17節から24節までです。旧約聖書の2017の聖書では20ページ、第3版の聖書も同じく20ページです。旧約聖書の20ページです。創世記14章17節から24節までをお読みいたします。アブラムがケドルラオメルと彼に味方する王たちを打ち破って戻ってきたとき、ソドムの王はシャベの谷、すなわち王の谷まで彼を迎えに出てきた。またサレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は意図高き神の祭司であった。彼はアブラムを祝福していった。アブラムに祝福あれ。意図高き神、天と地を作られた方より。意図高き神に誉れあれ。あなたの敵をあなたの手に渡された方に。アブラムはすべてのものの十分の一を彼に与えた。ソドムの王はアブラムに言った。人々は私に返し、財産はあなたが取ってください。アブラムはソドムの王に言った。私は意図高き神、天と地を作られた方、主に誓う。糸一本、履物の紐一本さえ、私はあなたの所有物から何一つ取らない。それはアブラムを富ませたのはこの私だとあなたが言わないようにするためだ。ただ若い者たちが食べたものと私と一緒に行動した人たちの取り分は別だ。アネルとエシュコルとマムレには彼らの取り分を取らせるように。今日はこの箇所から神にのみ栄光を期するという題目で工藤先生に説教していただきます。お願いします。
皆さんおはようございます。一言お祈りをしてから始めさせていただきます。愛する私たちの天の父なる神様、今日も皆さんと共にあなたの言葉である御言葉を聞けることに感謝いたします。どうか私たちには見えないところがたくさんありますから、主があなたの言葉をもって私たちを一番良いところへと導いてくださるようにお願いいたします。ご聖霊が働いてくださらなければ私たちは御言葉を正しく悟ることができないものです。どうかこのものを隠してくださって、主ご自身がお一人お一人の心の内に語りかけてくださいますように、すべてを御手に追い出ねしてイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。あるクリスチャンの音楽家の方がですね、人前で歌うということについてこういう証をしておられるのをお聞きしましたので、まずご紹介したいと思います。あるクリスチャンの音楽家の方のお話です。自分が神様を知らなかった時にはいつも栄光は自分に期していて、成功すれば自分を誇り人を見下したりしていましたと。反対にうまくいかなかった時には観客が悪いのだとか、または会場の条件が悪いのだと責任を他に転嫁したりしていました。そしていつも自分は人の評判ばかりを気にしていましたと。しかし救われてからは、成功したならば神様ありがとうございますと栄光を期することができるようになっていきました。反対に失敗しても神様が何かを教えようとしてくださっているのだなと謙虚に反省し、それを感謝さえできるようになってきました。神の栄光を願うなら、人の声、人の目をいちいち気にすることなく、 自由な気持ちで歌うことができます。よくできても失敗しても主に感謝できるのです、とこういう証しをしておられました。本日私たちがアブラハムから教えられていきたいと願っているのは、この戦いを終えた後のアブラハムの姿、戦いを終えた後のアブラハムの姿から教えられたいと願っているところです。先週のお話を聞いていない方もいらっしゃると思いますので、少し復習しますけれども、アブラハムという人は甥のロトと共に一緒にメソポタミアから出発し、神様が与えてくださる地、カナンの地に移り住みました。しかし次第に家畜が増えて土地が足りなくなってしまい、彼らは別々に分かれて住むようになりました。アブラハムは神様の御心の土地を選んでそこに留まっていきます。しかし甥のロトはこの世の繁栄を求めて豊かな地、ソドムという町に移り住んでいきました。しかしそのソドムに戦争が起こってしまうと、ロトもこの世の戦い、戦争に巻き込まれていく。そして彼は捕虜になってしまったということだったんです。そこでアブラハムは自分のしもべたち318人を連れて敵と戦いに出ていき、ロトとそして他の捕虜、そして奪われた全財産すべてを取り返すことができたというお話、これが先週のお話でした。そこで本日見ていきたいのは、勝利を収めて帰ってきた時のアブラハムの姿ということになります。私たちが試練の戦いに対してどのように向かっていくのかということは、これもちろん大切なことになります。ここまでのアブラハムからもそのことを私たちはご一緒に学んできたところです。しかしそれと同じぐらい大切なこと、いやもしかしたらそれ以上に大切なことかもしれません。それはその後の私たちの在り方、戦いの後の私たちの在り方ということになるんですね。私たちが勝利を与えられたとしても、または失敗してしまったとしても、その後の在り方次第で私たちの人生は大きく変わってくることになります。本日はアブラハムの姿からこのことをご一緒に学んでいきたいと願っているところです。それでは聖書本文もう一度お読みします。14章の17節と18節をもう一度お読みしたいと思います。17節18節を読みします。17節、アブラムがケドルラオメルと彼に味方する王たちを打ち破って戻ってきたとき、ソドムの王はシャベの谷、すなわち王の谷まで彼を迎えに出てきた。18節、またサレムの王メルキゼデックはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は意図高き神の祭司であった。でアブラハムは戦いを終えて捕虜と財産を取り戻して自分の土地に帰ってきました。大勢の人々がアブラハムを英雄として出迎えたことだと思うんです。しかし筆者はここで2人の人物に特別に目を留めてそれを書き記しています。1人の人物はソドムの王と言われています。ソドムっていうのはロトが住んでいた町ですけれども、ソドムの町は戦争によって全ての財産、食料、そして人々が奪われてしまっていましたので、アブラハムの帰りをソドムの人々は今か今かと待ちわびていたわけです。当然ソドムの王が真っ先にまずアブラハムを出迎えに出ていったということなんです。そしてもう一人の人物が注目されています。18節にありますサレムの王メルキゼデクという人物がアブラハムを出迎えに行きました。このメルキゼデクという人物は謎めいた人物なんですね。聖書全体を見てもほとんどこの人のことは書き記されていない、非常に不思議な人物になります。しかしこの創世記の著者はメルキゼデクに注目をして、 彼とアブラハムとのやり取りをわざわざここに書き記しているということなんです。このメルキゼデクというのはどういう人物なのでしょうか。まず18節を見ると、メルキゼデクはサレムの王であったと言われています。サレムという町の王ですね。でサレムっていうのはこれエルサレムのことなんですね。詩編の76編にそのことが言われています。詩編76編の1節と2節をお読みしますのでお聞きになってください。詩編76編1節と2節、神はユダにご自分を示される、イスラエルにその皆の偉大さを、その借り家はサレムに、その住まいはシオンにある。これ詩編の平行法というんですけど、その借り家はサレムに、その住まいはシオンにあるということは、サレムとシオンは同じ町を示しているんですね。これエルサレムのことをサレムと呼んでいるのが分かります。そしてもう一つ彼について分かることは、この人物はサレムの王であると同時に、18節にある通り彼は意図高き神の祭司であったということなんです。意図高き神にお仕えしている祭司メルキゼデクであったということです。で彼は一体何の神様に、どの神様にお仕えしていたのでしょうか。19節の3行目を見ていただきたいんですけれども、19節の3行目にはこの意図高き神が天と地を作られた方なんだということが言われています。意図高き神は天と地を作られた方です。さらには22節の鍵括弧のところですね、22節の鍵括弧のところには、私は意図高き神、天と地を作られた方、主に誓うと、これアブラハムが言ってるんですね。意図高き神、天と地を作られた方は主なんだとアブラハムは言っています。メルキゼデクは主、つまり聖書の神様にお仕えしている祭司だったということなんです。果たしてどういう経緯なのかは全く明らかにされていません。しかしこのサレムという、当時は異教の町ですね、サレムという町を治める王であり、そして誠の神様主にお仕えしている祭司がここに存在していたということが分かります。新約聖書のヘブル人への手紙に少しだけメルキゼデクのことが書かれています。ヘブル人への手紙の7章の3節をお読みします。お聞きになってください。ヘブル7章3節、メルキゼデクのことです。父もなく母もなく系図もなく生涯の始めもなく命の終わりもなく神の子に似たものとされていつまでも祭司としてとどまっているのです。メルキゼデクは父もなく母もなく系図もなく生涯の始めも命の終わりもない、そういうものなのだと。これは何も彼が人間ではないとか架空の人物だということを言おうとしているのではありません。つまり何を言おうとしているのかというと、メルキゼデクという人は家系的に言ってレビ族でもなければアロンの家系に属しているものでもないということを言おうとしているんですね。聖書によれば祭司になれるのはレビ族の出身の者、その中でもアロンの家系に属しているものだけが祭司になれるというのがこの聖書の定めなんですね。しかしアブラハムの時代にあっては、私たちが知るところを全てを超えて、神様が特別にこのレビ族でもアロンの家系でもないメルキゼデクという人を祭司として備えておられたのだということがわかるんです。戦いに勝利して名誉的な凱旋を果たして帰ってきたアブラハムにとって、この祭司メルキゼデクという人が必要であった だから神様がここに彼を備えていたということなんです。子供の質問の一番です。今日ちょっと難しい話でごめんねちょっと難しいですね。子供の一番の質問の一番、祭司とはどういう人でしょうか。これね、まず説明しなきゃなりませんね。祭司とはどういう人でしょうか。祭司というのは神様と人の間に立つ人のことです。神様と人の間に立つ人、そして両者をつなぐのがこの祭司という人の役割なんですね。神様と間の間に立つ人が祭司です。それでは祭司メルキゼデクがこう行ったことを見ていきたいと思います。19節と20節にそのことが書かれています。メルキゼデクが行ったことです。19節20節を読みいたします。彼はアブラムを祝福して言われた、言った。アブラムに祝福あれ、意図高き神、天と地を作られた方より、意図高き神に誉れあれ、あなたの敵をあなたの手に渡された方に。祭司メルキゼデクがしたことの一つ目は何かというと、アブラハムに神様の祝福があるように祈ったということですね。アブラハムの祝福を祈ったということが一つ目のことです。私たちに神様の祝福があるということは具体的にはどういうことを表しているでしょうか。神様の祝福が私たちにあるということはどういうことでしょうか。これ一言で言うと、神様が私たちを受け入れて喜んで、そして共にいてくださるということですね。神様が私たちを受け入れ、私たちの存在を喜び、私たちと共に歩んでくださる、これが神様が与えてくださる祝福ということになります。アブラハムはここまでの戦いが神様に受け入れられるものであるかどうか、これを知る必要がありました。もし戦いの中にあって罪や誤りが彼にあったなら、それを許していただく必要があります。いくら人の目に立派に見える英雄的な勝利であっても、それが神様に受け入れられるものでなければ、それは何の意味もありません。それで主はアブラハムにこの祭司という存在をここに備えてくださって、祝福を与えて、この戦いを受け入れるものとしてくださったということなんです。これが一つ目のことです。アブラハムを祝福しました。二つ目のメルキゼデクがしたこと、それは20節に言われていることです。20節、意図高き神に誉れあれ、あなたの敵をあなたの手に渡された方に。つまり敵をあなたの手に渡されたのは神様がしたことなのだと。神様にのみ誉れがあるように、神にのみ栄光を期していきなさい。このように祭司メルキゼデクはアブラハムを導いていくのです。戦いに勝利したとき、また人々から英雄として迎えられたとき、それは当然自分を誇りたくなる時になります。そういう状況にあって、神様はこのメルキゼデクを備えてくださって、神に栄光を期するということをアブラハムに教えてくださったということなんです。三浦綾子さんの愛すること信ずることという本がありますけれども、その中にですね、一つのテーマのエッセイとして、褒められること、褒めることというエッセイがありました。褒められること、褒めること、これ教会にあるんですね。そこに愛すること信ずること、でちょうどこのしおりが挟まっていて、これちょうど開いたらそこだったんですね。褒められること、褒めることでした。でその中にこういうことが書かれていました。私、これ三浦綾子さんのことですけど、私が人に褒められると、三浦ってご主人の三浦光代さんは、こういうふうに言うのだそうです。 ああ、神を恐れなければならない。恐ろしいことだ、恐ろしいことだと私を戒めるのだと。三浦に言わせると、もし私たちにいいところがあるとするならば、それは神の導きによるものであって、決して自分の手柄ではないのだと。だから本当は神が褒められるべきなのに、自分が褒められてしまった。これでは神に申し訳がないと彼は言うのであると。反対に人から小説を腐されたりすると、小説を悪く言われたりすると、綾子、これは感謝のことだと。私たちは毎日称賛の手紙をもらいすぎていると。称賛の言葉に慣れて思いがあってはいけないぞと神様が戒めてくださっているのだと。三浦はそう言って、その手紙をわざわざ壁に貼ったりするのであると。で、今あの茶の間の壁にはですね、傲慢になるなという一枚のハガキが3年越しで貼られているのです。面白い方だなと思いますけれども、それぐらい神を恐れる、栄光を期するということをこう徹底しておられたということですね。私たちは当然物事がうまくいったとき、自分を誇りたいという気持ちが起こってしまうものです。アブラハムにしても、危険を顧みずに戦ってきた、命を懸けて戦ってきた、そして人質や財産を取り返してきたアブラハムです。少しぐらいは褒められてもいいと思って、当然のことだと思います。しかし神様は、アブラハムがここで高ぶって罪を犯すことがないように、この勝利が虚しいものになってしまうことがないように、ここに祭司メルキゼデクを備えていてくださったのです。意図高き神に誉れあれと、主にのみ栄光を期するようにと彼を導いた祭司メルキゼデクでした。アブラハムはこの導きに従って、すべてのものの10分の1を捧げるという、この具体的な行動をもって神様に栄光を期していったということなんです。私たちも同じことです。大きな出来事を終えることができたとき、またはこうして1週間を終えることができたとき、そういうときには時間を取り分けて、また献金を取り分けて、また自分の手足を主のために取り分けることによって、神に栄光を期していくということができる私たちであるということです。これをないがしろにすることによって、神ではなく自分に栄光を期して、自分を高くしてしまうことがないように、これからも神にのみ栄光が期される、そういう歩みを私たちがしていくことができるようにと願うところなんです。子どもの質問の2番です。祭司のお仕事は何でしょうか。祭司のお仕事は何でしょうか。これ一つじゃないんですけれどもね、一番中心的な仕事っていうのは、皆が捧げたものを神様に捧げていく、皆が捧げたものを祭司が神様に捧げるんですね。これが中心的な祭司の奉仕になります。それでは、もう一人の人物ですね。ソドムの王の対照的な姿が21節から23節に言われていますので、ここを見ていきたいと思います。ソドムの王の姿です。21節から。ソドムの王はアブラムに言った。人々は私に返し、財産はあなたが取ってください。22節アブラムはソドムの王に言った。私は意図高き神、天と地を作られた方、主に誓う。糸一本、履物の紐一本さえ、私はあなたの所有物から何一つ取らない。それはアブラムを富ませたのはこの私だと、あなたが言わないようにするためだと言われています。ここを読むと、ソドムの王という人は、このメルキゼデクとアブラハムのやり取りが何を意味していたのかが理解できていなかったように思われます。彼は自分とアブラハムの取り分をどういうふうにするかということ、 このことに心が向いていたようなんです。背後にあって神様が働いて助けてくださっていた、またそれを取りなす祭司がいてくれるということ、こういうことがソドムの王の目には映っていませんでした。まるで自分で戦って自分で生きているのだと、この見えるとこのみを見ていく、見えることのみで物事を判断しようとしていくソドムの王の姿がここにあります。しかしアブラハムはですね、この勝利が自分から出たのではないのだと、ただ神様が与えてくださったんだということを固く信じていました。それゆえ財産を受け取ることによって自分が褒められてはいけない、またはソドムの王が褒められることになってはいけないと思って、この提案を拒否していくアブラハムなんです。2週間3週間前かな、エジプトでのアブラハムちょっと思い出したいんですね。エジプトに下っていた時のアブラハム、エジプトでのアブラハムはファラオから多くの財産を受け取っていきました。そして自分の方では妻のサライをファラオに差し出していきました。で、このエジプトの時のアブラハムというのは神様の守りということに信頼することが全くできなかったんですね。それで彼はどうすれば自分を守ることができるのか、または誰が自分を守ってくれるんだろうと、そういうことで心がいっぱいになってしまっていました。しかし今回のアブラハムはそうではない。神様が戦ってくださって、神様が自分を守ってくださったんだという、この信仰に固く立つことができていたということなんです。それゆえ彼はこの時ソドムの王の提案をきっぱりと断ることができたんですね。人間が褒めたたえられて高くされていくのではなく、ただ主のみが褒めたたえられることができるようにと、そのようにアブラハムは願っていました。そのためには自分がどのように行動したなら主に栄光が帰されることになるのだろうかと、このことを第一にしてアブラハムは判断をしていくわけなんです。私たちがどう試練に向かっていくか、神様に信頼して戦っていくということはもちろん大切なことです。しかしその後の対応、これも大切なことです。その後の対応によっては、その戦いが誰によってなされたのか、このことが曖昧にされてしまうからなんです。アブラハムのように神にのみ栄光が帰されるということ、このことを具体的に行動として表していくということがとても大切なことになるんです。本日はここまで。アブラハムのために祭司のメルキゼデクが備えられていたんだということをご一緒に見てまいりました。アブラハムは神様に祝福され受け入れられて、そして神様にのみ栄光を期していくということができました。アブラハムと同じように私たちにもまた祭司という存在が必要になるものなんです。子どもの質問の最後ですけれども、3番、私たちにとっての祭司は誰でしょうか。私たちにとっての祭司は誰でしょうか。私たちと神様との間に入ってくれる人ですね。御言葉を読みますから、ここから答えを聞いてください。ヘブル書の6章20節にこう書いてあります。ヘブル6章20節、イエスはですね、イエス様は私たちのために先駆けとしてそこに入り、メルキゼデクの霊に倣って常しえに大祭司となられたのです。イエス様がメルキゼデクの霊に倣って常しえに私たちの大祭司となってくださいました。私たちにとっての祭司メルキゼデクはイエス様になります。そしてヘブルの7章25節もお読みしておきます。ヘブル書の7章25節、したがってイエスはいつも生きていて、 彼らのために取りなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全にお救いになることができるのです。イエス様はいつも生きていて、彼らのために取りなしをしてくださっている。それによって神に近づく人々を完全に救うことがおできになるということなんです。イエス様は私たちと神様の間に立って、私たちが神様に受け入れられることができるように、十字架において私たちの罪をすべて負い、そして今日も天において私たちのために取りなしをしてくださっています。私たちが一日を終えることができたとき、私たちが一週間を終えることができたとき、そして私たちが大きな試練を乗り越えることができたとき、私たちが覚えたいのは、イエス様がいつも取りなしをしてくださっていたんだということ。そしてその取りなしのゆえに、私たちは父なる神様に受け入れられて、神様の助けの中でこのことを歩んでくることができたんだということなんです。私たちが自分の誇りにとらわれてしまうことがないように、または人の栄誉にとらわれてしまうことがないように、ただ神にのみすべての栄光を期していくことができる私たちでありますように。こうして神様を礼拝して、神様を賛美し、そして私たちが持っているものを神様にお捧げしていくことによって、神にのみ栄光が期されていきます。これからもこの歩みを共に続けていきたいと願っているところです。お祈りをして終わりにいたします。私たちの天の父なる神様、今日は祭司メルキーゼデクに取りなされて、アブラハムが神様に受け入れられていったこと、そして十分の一を捧げて、すべての栄光を主にのみ帰していったということを見てきました。私たちも何かことを終えたときには、神様に栄光を帰することができますように。あなたの祝福の中を歩み続けて、主と共に新しい一日を始めていくことができますように。イエス様がいつも私たちを取りなしていてくださっていることを覚えながら、この1週間も歩んでいく私たちであらせてくださるようにとお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。